吹田社協だよりボリューム131、2024年3月編集発行、社会福祉法人吹田市社会福祉協議会、郵便番号 564-0072、 吹田市出口町 19-2、 総合福祉会館2階、電話06-6339-1205、 ファックス06-6170-5800、 ホームページ吹田市社協で検索。吹田社協だよりは、自治会はじめ地域諸団体の協力を得て配布いただいています。吹田社協だよりは、赤い羽共同募金の配分金を活用して発行しています。主な記事、1面、生活支援コーディネーター。2面、心配事相談。3面から6面、地区福祉委員会。7面、施設連絡会。8面、吹田市社協からのお知らせ。各記事に関する申し込みお問い合わせは、吹田市社会福祉協議会、電話 06-6339-1205、 代表。感想、ご意見もお寄せください。吹田社協だより、1、吹田のご縁を育みます。吹田市社協では、吹田市から委託され、生活支援コーディネーターを配置し、高齢者の社会参加、参画促進、生活支援に取り組んでいます。さつきが丘地区、片山地区では、多様な団体で企画する中、生活支援コーディネーターがコーディネートし、地域で見守り合いアプリを活用したデジタルスタンプラリーを実施しました。学生や親子、高齢者、障害者など、多世代にわたる多様な参加者がチームを組んで、交流しながら、町の中のスタンプを集めました。アプリを活用することにより、多世代が参加するきっかけとなり、また自然と認知症の支援について、学ぶきっかけにもなっています。写真が5枚あります。1、スタート時にみんなでアプリダウンロードプラススタンプラリー参加手続きを実施。写真の説明。少年がスマートフォンで QR コードを読み取っています。2、地図を頼りに5箇所のスポットへ。説明、スマホに地図が出ています。3、クイズに答えてスタンプをゲット。説明、少年と母親がスマホのクイズについて話し合っています。4、スタンプを全部集めるとゴールの場所がわかる。説明、女性が集めたスタンプでゴールの場所がスマホに映っています。5. ゴール地点でクイズの解説や認知症支援についてミニ学習会。説明、ゴール地点の幼稚園で大勢の老若男女が椅子に座りお話を聞いています。写真終わり。QR コードが2つあります。生活支援コーディネーターの他の活動はこちらの QR コードと、見守り合いアプリについての QR コードです。2、住民と住民とのつながり、心配事相談。住民の心配事を同じ住民の相談員がお聞きします。心配事相談では、日常の心配事、悩み事、困り事について、 直接相談員がお話を聞き、親身にアドバイス等を行っています。相談には、民生児童委員等として地域で活動され、経験が豊富な12名の相談員が2名ずつ毎週交代で対応しています。ご相談いただいた内容については、秘密厳守いたします。相談内容によっては、相談者の了解のもと、お住まいの地域の民生・児童委員やコミュニティソーシャルワーカー等と連携しながら、解決を目指すこともあります。開催日時、毎週水曜日、午後1時から午後3時までの間、祝日、年末年始はお休みになります。開催場所、吹田市社会福祉協議会、総合福祉会館2階、相談形式、代書していただいての直接相談。ご予約は不要です。お待ちいただく場合があります。写真があります。こちらのお部屋で相談をお聞きしています。説明。机の両側に椅子がそれぞれ2脚あり、机にはパーテーションが設けられています。写真終わり。過去5年間の相談内容。家族に関して 30%。高齢者に関して 17%。苦情について 13%、障害者に関して 9%、精神衛生 8%、結婚・離婚 6%、整形 4%、住宅 4%、その他 9%。家族のことで悩んでいる相談が多く見られます。その他、ご近所間のトラブルやお金のことなど、他の人には相談しにくいお話を心配事相談でされる方が多くいます。相談員インタビュー。相談員としての思いを聞いてみました。専門家としてではなく、同じ住民目線を大切にしています。自分の知識と経験の中で一緒に考えていきましょう。という気持ちで相談をお聞きしています。以前相談に来られた方が、熱心に聞いてもらったことが嬉しかったとおっしゃっていました。ここで話を聞いてもらってよかったと安心してもらえるように、話しやすい雰囲気づくりを引き続き心がけていきたいです。悩み事は十人十色、心配事に大きい小さいはありませんので、ちょっとした悩み事でも一人で悩まずに気軽な気持ちで相談にお越しください。写真があります。説明。女性の相談員2人が笑顔で対応されています。相談者との間にパーテーションが設けられています。写真終わり。心配事相談担当職員より。相談者の多くは相談後には表情が明るくなって帰宅されています。相談員の方が親身にお話を聞いててくださっているおかげだと思います。もやもやした気持ちを一人で抱え込まず、気軽に相談にお越しください。写真があります。男性職員の顔写真です。写真終わり。3地区福祉委員会。コロナ禍を乗り越えて、地域のつながりづくりを続けています。地区福祉委員会とは、地域のつながりづくりや住民同士の支え合い活動に取り組む住民組織です。市内33の地区福祉委員会が、主に小学校区を単位に活動しています。高齢者や子育て中の親子が身近な地域で集える居場所づくり等に取り組んでおり、コロナ禍で対面での触れ合いが制限されていた中でも、形を変えて 地域のつながりをつくる活動を続けてきました。水産地区、大人も子どもも一緒に楽しむ子育てサロン、子育てサロンチャチャを毎月1回浜屋敷で開催しています。5月には青空いっぱいに広がった鯉のぼりが泳いでいました。たくさんの玩具や遊び道具、福祉委員のアコーディオンの演奏を聴きながら、参加された親子も和やかな雰囲気で楽しまれていました。また参加している福祉委員も一緒になって楽しむことで、笑顔が絶えない幸せな空間が広がっているのが、チャチャの魅力的なポイントです。写真があります。説明。浜屋敷の庭で鯉のぼりが泳いでいます。芝生には大きな敷物が2枚敷いてあり、おもちゃで子供が遊んでいます。周りに母親が見守っています。写真終わり。西山田地区、愛がたっぷり配食サービス。約20年前から高齢者の見守り声かけ訪問の一環として、配食サービスに取り組んでいます。毎月高齢者のもとへ届けられるのは、福祉委員がメニューを考えた愛情たっぷりの手作りお弁当です。もちろん福祉委員や民生委員は届けるだけではなく、何気ない会話から高齢者のご様子を伺っています。中にはお話しできることが嬉しく話し込む高齢者もいます。お弁当から始まる支え合いの取り組みはこれからも続きます。写真があります。説明。混ぜご飯、サラダ、惣菜、デザートが盛り付けられたたくさんのお弁当の写真です。写真終わり。千日区、おいしいご飯ににっこり、ふれあい昼食会。一人暮らしの高齢者を対象とした、ふれあい昼食会では、福祉委員が思いを込めて手作りしたお食事が振る舞われています。コロナ禍でしばらく集まっての食事を控えていましたが、本年度から対面でのお食事を再開。参加者数が増えたこともあり、再開を機に2グループに分かれて実施しています。この日のメニューは、ブリの照り焼き。参加者は、これはどうやって味付けてるのかしら、一緒にお食事できて嬉しいわ、と楽しくお話をされ、その姿を見て福祉委員にも笑顔があふれていました。写真があります。説明。テーブルで10人ぐらいの参加者がおしゃべりしながら食事をしている写真です。写真終わり。高野台地区、いつもにぎわっています。子育てサロン、ニコちゃん。子育てサロンは4人の福祉委員で運営し、毎月第1木曜日10時半から11時半まで、高野台市民ホールで開催しています。はじめにおもちゃで自由遊び。その間、ママさん同士でおしゃべりしながら交流します。次に輪になって自己紹介を行った後、福祉委員による紙芝居や手遊び、保育園の保育士による親子ふれあい遊びを行います。最後にちょっとした手土産として子供のおやつを配り、喜ばれています。参加者はおよそ10組前後で、乳幼児から2歳の子が多いです。申し込みは不要です。皆さんお待ちしています。写真があります。説明。マットを敷いた上で親子がくつろいでいます。ママさん同士の会話も見られます。写真終わり。千山地区、地域の居場所のカフェがあります。認知症の方も気軽に参加できる地域の日だまりのような場所を作りたいという思いから、日だまりカフェを開催しています。 カフェに足を運ぶと、笑顔の福祉委員がお出迎え、おしゃべりに花を咲かせたり、認知症予防のゲームをしたりと、楽しく時間を過ごされています。本年度からは2カ所目のカフェ虹をオープン。こちらでは認知症の方がスタッフとして参加されるなど、多様な方が活躍できる場所にもなっています。地域の中の架け橋のような場所になれば、と思いを込めて運営しています。写真があります。説明。机にはお茶とケーキがあり、男性3人、女性2人がおしゃべりしています。スタッフ2人は赤い帽子をかぶって一緒におしゃべりしています。写真終わり。水に地区。笑顔あふれるふれあい昼食会。コロナ禍でしばらくお休みとなっていた一人暮らし高齢者を対象としたふれあい昼食会を昨年9月から再開しました。再開最初のメニューは福祉委員の手作りカレー。朝から準備をして出来上がったカレーに参加者からはおいしい、みんなで食べると違うね、と大絶賛。昼食会では会食と合わせて交通安全教室やボランティアグループによる園芸などお楽しみ企画もあり、皆さん笑顔あふれる楽しい時間を過ごされています。写真があります。説明。前にいるボランティアに合わせて大勢の方が両手を挙げています。写真終わり。山山地区、ワクワクがいっぱい子育てサロン。ワクワク子育てサロンを毎月1回、猪子谷コミュニティセンターで開催しています。音楽を流してみんなで体操をしたり、季節の歌を歌ったり、福祉委員会で考えたプログラムを実施するなど、参加される親子が楽しめるよう、さまざまな工夫をしています。会場も広いので子どもたちも大はしゃぎ。またお父さんお母さん同士の交流や情報交換ができるよう参加者同士でお話をする時間も設けています。名前の通りワクワクが止まらないサロンです。写真があります。説明。床にマットを敷き7組の親子が皿回しをしています。写真終わり。片山地区、再開しました。片山高齢者カレー昼食会。コロナ禍で中止していた高齢者カレー昼食会を4年ぶりに開催しました。この日のメニューは夏野菜カレーとピーチゼリーです。ご夫婦やお友達同士で参加した方など様々でした。一人暮らしの高齢者は、ふれあい昼食会に参加する機会があるものの、高齢世帯や日中お一人で過ごしている方が参加できる場があればよい、との声を受け、スタートしました。開催時間内に自由に参加するスタイルです。福祉委員も加わり、食事をしながら楽しくおしゃべりをして過ごしています。写真があります。説明。20人近くの人たちがカレーとピーチゼリーを食べています。途中で参加した人もいて、スタッフが対応しています。写真終わり。水録地区。参加された方が楽しんでいただけるように、思いのこもった生き生きサロン。年8回、高齢者世帯を対象にした、生き生きサロンを開催しています。オカリナやハープといった楽器の演奏、民謡、マジック、落語等、多種多様なボランティアの方の協力を得ながら企画しています。一緒に催し物を鑑賞するだけでなく、参加された方にちょっとしたお菓子やお土産をお渡しするなど、参加された方がどうすれば楽しんでいただけるのか、喜んでいただけるのかを考えながら工夫を凝らしています。 福祉委員さんの思いがこもったサロンです。写真があります。説明。壇上では4人が演奏しています。それに合わせて参加者の皆さん楽譜を持って聴いています。写真終わり。山手地区、ほっこりした時間を親子で過ごす子育てサロン。親子で参加できる交流の場として、毎月第1月曜日に子育てサロンを開催しています。福祉委員が絵本の読み聞かせを行い、その後親子で絵本の読み聞かせの時間を作ったり、折り紙を得意とする福祉委員が見本を見せて、折り紙を親子で一緒に折るなど、親子で過ごす時間を大切にしています。また地域の保育園の保育士が参加し、年間を通して季節に応じた手作りクラフトを親子で作成できる時間も設けています。福祉委員の愛情いっぱいの子育てサロンです。写真があります。説明。広い部屋で親子が座って絵本の読み聞かせを聞いています。お父さんの参加も見られます。写真終わり。豊津西地区、特設ステージのあるホテルで昼食会。一人暮らし高齢者を対象とした触れ合い昼食会を年4回開催しています。昼食会は江坂町公民館や地区内のホテルで開催され、参加者と福祉委員合わせて100名近くが集まります。会食の前には特設ステージで、近隣の小学校の児童による歌の発表や、地域包括支援センター、社協職員による高齢者向けミニ講座が行われ、笑いや拍手で大盛り上がりの昼食会です。写真があります。説明。ホテルの特設ステージで小学生が50人くらいで歌っています。丸テーブルの高齢者が多数座って聞いています。写真終わり。竹見台地区、世代を超えて交流もしています。生き生きサロン。高齢者世帯の方が気軽に集える場として、竹見台市民ホールで生き生きサロンを実施しています。季節に合わせた塗り絵や折り紙、体操を行い、時には参加者が聞きたい情報を提供しています。また12月はクリスマス会を開催し、近隣の保育園の協力を得て、園児から歌と演奏、そして笑顔のプレゼントがあり、毎年参加者も福祉委員も楽しみにしています。楽しい時間を過ごし、帰り際は皆さん笑顔で帰宅されます。その場にいるみんなが笑顔になれるような生き生きサロンです。写真があります。説明。10人以上の高齢者がお茶とお菓子をいただきながらおしゃべりしています。写真終わり。吹田市地域を6つに区分けした地図があります。北部から1、千里ニュータウンブロック、佐竹台、高野台、つくも台、桃山台、竹見台、古江台、藤代台、青山台。2、山田千里丘ブロック、さつぎが丘、山市、南山田、東山田、西山田、北山田、山に、山三、山五。3、千里山西寺ブロック、千二、西寺、千三、千里神殿。4、片山岸辺ブロック、山手千一、片山岸辺。5、豊津江坂南吹田ブロック、ついに、水南、豊市、豊津西。6、JR 以南ブロック、水市、水産、水六、東。地図終わり。 4. 施設連絡会。スイータを支える施設とのつながり。施設連絡会、以下施設連は、スイータ市社協の組織構成会員である民間社会福祉施設や団体が会員となり、運営しています。施設の種別や日常の業務を超え、地域貢献をしたいという目的のもとに活動を行っています。地区福祉委員会のサロン活動等に出向き、施設職員の専門性を生かした地域支援を行ったり、被災地へ出向いて災害ボランティア活動に取り組むなど、活動内容は多岐にわたります。他にも地域で困りごとを抱えた世帯への個別支援、スイータ幸せネットワークにも取り組んでいます。写真が3枚あります。1、私立保育園の保育士が子育てサロンに参加、協力しています。説明、保育士が幼児に手を広げて何か話しかけています。2、施設職員を対象に研修会を開催し、学びを深めています。説明、講師が20人近くの人たちを対象に講義しています。3、施設連地域貢献マップの説明がついた QR コードがあります。各施設での地域貢献の取り組みをこちらで紹介しています。と、キララの吹き出しがあります。写真終わり。未来がキラリ、スイータ学生応援プロジェクト。2020年度より施設連、大阪淀川市民生活協同組合、スイータ市社協が実行委員会を組織し、コロナ禍で生活に影響を受けた学生への食料支援を実施しています。コロナ禍当初はアルバイト収入が減少するなど、学生の生活に大きな影響がありましたが、感染症法上の位置づけが5類に移行するなど、徐々に以前の生活に戻りつつあります。そこでコロナ禍の困りごとだけでなく、ヤングケアラーや生活困窮などの制度の狭間にある学生やその世帯を応援しようと、2023年度からは、対象者を高校生にも拡大し、取り組んでいます。食料品は施設連加盟施設で配布し、学生が取りに行くことで、施設と学生がつながるきっかけや、相談できる機会づくりに取り組んでいます。また、食料支援をきっかけに、学生同士が交流できる機会が欲しいといった声が上がったことから、学生有志チーム、コネクトリが結成され、年2回の交流会を実施するなど、つながりづくりに発展しています。写真が2枚あります。説明。1、男女学生が2人、大きな手提げ袋を持ち、男性が V サインしています。2、ネットを挟んで、男女それぞれ3人ずつ椅子に座り、風船をボールに見立てて飛ばしています。写真終わり。5、スイータ市社協からのお知らせ。郵便番号 564-0072。スイータ市出口町 19-2。総合福祉会館2階。総務課。電話 06-6339-1205 地域福祉課電話 06-6339-1254 ボランティアセンター電話 06-6339-1210 日常生活自立支援係電話 06-6339-5700 ファックス 06-6339-1210 6170-5800 共通。E メール、水社協、sysykyo@muabiglobe.ne.jp 丸一、令和5年度、赤い羽共同募金にご協力いただき、ありがとうございました。令和5年度も自治会や地区福祉委員会、民生児童委員協議会をはじめ、多くの皆様にご支援いただきました。ご協力いただいた募金は、吹田市を含む大阪府内の社会福祉施設、福祉団体の活動、また地区福祉委員会による地域での支え合い活動に活用されます。令和5年度吹田地区募金会実績、合計951万1525円、内訳、個別募金598万813円、該当募金100万562円、法人募金151万9174円、学校募金191101円、その他募金819875円。丸二、吹田市社協福祉大会開催。1月27日土曜日、吹田市文化会館メイシアター中ホールにて開催しました。バイマーヤンジン氏による講演や、地域福祉活動功労者の方々への表彰状、ボランティア活動功労者及び社協への多額の寄付者への感謝状の贈呈を行いました。写真があります。説明。壇上で椅子に座った関係者多数と司会者、演台に一人の福祉大会の写真です。写真終わり。丸三、令和6年能登半島地震災害義援金受付中。吹田市社協の窓口で義援金を受け付けています。お預かりした義援金は、石川県共同募金会を通じて被災者にお届けします。丸四、インスタグラム始めました。新しく吹田市社協のインスタグラムを始めました。地域の魅力たっぷりの情報を発信していきます。ぜひフォローしてください。アカウント、@sui_ta_sykyo。インスタグラムのQR コードがあります。丸5、歌体操ボランティア養成講座、5回講座。歌体操を通して楽しい時間を共有するボランティア活動。日時、令和6年4月2日火曜日、9日火曜日、16日火曜日、23日火曜日、4月30日火曜日、午後1時30分から午後3時30分。場所、総合福祉会館。参加費無料。申し込み期間、令和6年3月1日金曜日から3月29日金曜日。定員20名。問い合わせ、申し込み。ボランティアセンター。丸六、ボランティア活動保険加入受付中。安心してボランティア活動ができるように、ボランティア保険、（申し込み翌日から令和7年 3月31日まで適用、括弧閉じの加入を窓口にて受付しています。令和6年度分は3月15日金曜日から受付します。問い合わせ申し込み、ボランティアセンター。7、福祉ボランティアグループに助成金交付。ボランティア活動に対する助成金交付の申請を受付します。対象、令和6年3月31日までにセンター登録をし、登録から1年以上経過している福祉ボランティアグループ。申し込み、令和6年4月1日月曜日から15日月曜日。問い合わせ申し込み、ボランティアセンター。8、ボランティアセンター祭り。ボランティアについて知っていただくための活動発表やボランティア体験などを企画しています。見て、体験して、出会って、ボランティア活動の魅力を発見しましょう。申し込みは不要です。どなたでもお気軽にご参加ください。日時、令和6年3月17日日曜日、午前10時から午後3時。場所、総合福祉会館。問い合わせ、ボランティアセンター。写真があります。説明、総合福祉会館の入り口の大きなガラスの扉に、ボランティアセンター祭りの大きなポスターが貼られています。写真終わり。9、プルタブありがとう。令和5年12月27日現在、約412kg集まりました。ドラム缶4缶と少しです。これで吹田写経だより、ボリューム131を終わります。